ハト組ホームルーム。
ハト組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私ヒューガ大輔。はい。ハト組ホームルーム第53回目ということで、このハト組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、そしてマジシャンでインプロバイザーである私ヒューガ大輔が出会っていく石ころと、それを眺めていろいろなことを語り、あれこれあでもないこうでもないと話題を紡いでいく、そんなポッドキャストでございます。
はい、
全く平常運転で始まりましたが、うん、実は新年、
そうですね、明けまして、
明けましておめでとうございますっていうセリフを、なんかその年になって、もうずっと会わなくて10月ぐらいに会った人に、明けましておめでとうございますっていうのが昔ね、マイブームだったんですけども、なるべくね、半月いないぐらいに言えたらいいなと。
そりゃそうだ。
もうね、明けましてって言っても、もう毎年、もう変な言い方ですけど、私も妙優さんもね、新年を迎えることに関してはベテランじゃないですか。もう何十何回も。
10回やってますからね。
だから、いい大人になってくると、いや、明けましてって。別にって思うところもちょっとある。
あ、そうなんだ。
ちょっとある。でも、逆に一周回って、節目って大事だなと思う。ちょっと思うようになってきたりして、よく誕生日とか記念日なんていうのをね、こうわざわざ祝うのなんなんっていう人もいますけど、
ね、私も誕生日はもうなんか、あの人生、
まあ言ってましたもんね、
人生の中の何かあのブックから抜けたけど、
ブック
目次にもう入ってないけど、
うん
うん、でもね、新年はね、やっぱりね、毎回、引き締まるね、不思議じゃない、なんか普通寝て起きてさ、毎日毎日のさ朝と一緒なんだけど、なんかさ、キラキラしいじゃない。
なんかキラキラしいっていうこと、冬だからかな、冬とか空気きれいな時期だからというのがあると思うんですけど、本当はね、また理系的発想から言えば、1月1日とかはできればね、春分の日ぐらいにしてほしいんですよ。
そうね、
ちょうどキリがいいじゃないですか、なんとなく、こう太陽がちょうどこれから日が伸びていく。旧
暦はそうだったわけでしょ。
そんなに違ったんですかね。
そうだよ、だって
2月ぐらい
あれだよ、中国とか台湾とかまだ旧暦でお正月やってて、2月の頭ぐらいだよ、多分。だから
春分は3月の終盤だから、
あ、そっか、
そうそう、3月20、まあ、そこともちょっとずれてるとは思うんだけど、まあでも、なんでこんな寒い時期にね、こう大変で、一番寒い時期に、なんかクリスマスだ、大晦日だ、ね、元旦だって、バタバタね、イベントが大変なのが続くんだって思ったりもしたんですけどもね、まあでも、そう、何にせよ区切りがないと、人間いつの間にか年がというか、時が経っちゃうもんですからね。
このマイルストーンがさ、必要なんだろうね。だってじゃないとさ、もうなんかこうダラダラしちゃうじゃない。
そう、全部同じ一日だから、
そうどこで気分転換していいのかさ、ギアチェンジしていいのか分かんなくなっちゃうから、そうやってこう知恵なんだろうね、何かこう区切りをつけるの。
そうでしょうね、
季節のさ、イベントとかさ、まあなんだかんだね、
そう、それがずっと根強くどんな国文化問わず全部そうですよ ね、
そうね、
必ずそうなのは人類共通なんだろうし、
不思議だよ。
新幹線にね、乗ってるとするじゃないですか、よく教え子に例え話で言うんですけど、新幹線が速いな、進んでるなってちゃんと自覚できるのは、実は窓があって、景色が流れてるのが見えるからであって、結構新幹線って揺れないじゃないですか、あまり、滑らかにスーッと行くから、特にこうもう一定の速度になっちゃったりすると、人間わからないですよね、進んでるんだかなんだか。
そう、
窓が完全ない新幹線だったら、自分は静止してるって思うはずだし、
思うだろうね、
もう進んでることを自覚できないみたいな。だから駅が来たりとか、景色がこう流れる、富士山が行くなとかいうの見えることで、ああ進んでるんだって、人間って初めてそれ自覚できる。
確かに。
わけですよ、地球だってそうだし、地球もずっとぐるぐる回ってることを昔の人は分かんなかったわけですよ、星は動いてても、自分たちは真ん中にドーンって止まっているのだ、っていうことを何千年も何万年も思ってたわけですから。
そういうことね。
そう、だから外から教えてもらえるってありがたいよね。
確かにね。で、毎年同じことの繰り返しだから余計に分かるよね、なんかね、もう1年経ったんだ、みたいなさ、本当に尺度になるっていうのかな。
そうですね、
そういうことなんだね。
空とか眺めて、あ、なんかオリオン座が最近目立つとか思うと、あ、また冬が来たんだって、僕は結構そういうので実感したりとかしますけどね。そういう尺度をね、まあそんな2020、 6年
2026年
令和8年
8年
去年が、うん、2025年がちょうどね昭和100年だったんですって。
そうなんだ。
そうだから昭和生まれにとっては年を計算しやすかったんですよ。
じゃあ100昭和101年、
ね、101年になりまして昭和も新世紀になって
本当だよ
新昭和元年
もうそんな
そんなです
本当に
そんなですよ1920
ことだよ。そう本当そうだ。
1926が昭和元年でしたから、うん、2026昭和101年
いやー
こうやってひゃーっていう2人ももうだいぶおじさんおばさん感が出ちゃったんですけど。
いやいやいやいや本当。
そう
じゃあ昭和101年
101年、
じゃあまああの定番ですけれども、はい、今年の抱負なぞ、
言っちゃいますか。
言っちゃいましょ
うよ。そういうもう誰もがやる
誰もがやる、もう一応こう例に習ってね
大衆的な
そうそうそうそうだって新年のほらこれはもう踏み絵のようなものだから
そうですね、うん、ちなみにちょうど1年前のね、うん、この鳩組ホームル第1回とかは、うん、もうなんだろうちょっと我々2人ともね、うん、変に肩に力が入ってまして。
あ本当に
いやそうだった力入ってるって言い過ぎなんですけどこうありきたりなポッドキャストではなくね、うん、1回目からこうまあ、僕が割とテンション高めね、うんまあ、そうは言っても収録だから、うんうん、鳩組ホームルームで言ったら妙義さんがいやいやそういうテンション高い感じはやめようよみたいな感じの空気になった時あったんですよね、うんうん、でその中から1年経ちまして、うんうん、抱負を語りましょうって言ってるからまあまあそれはそれでいいかなと。
あれなんか流されてるね。
いやいいですいいですいいんですよ。こう皆さんと共感していきたいっていうのも大事な要素ですからね、うん、抱負ね、うん、そうですね2026年じゃあ私、うんから行くとですね、うんうん、ちゃんと自分にご褒美をあげられる自分でありたい。
なるほどね。
が今年の
ことは今ちょっとあげられてないんだ。
あげられてないことはないんですけど、うん、なんかちょっとね貧乏症というか、うんうん、例えばがっつり自分のためにこの日は一日お休みするぞとかね、うんうん、がっつりお金をかけてこの日は贅沢するぞみたいなことあんまりやらないですよね、うんうんうん、で周りからこう案件がこういろんなこれお願いしていいとかこれどうですかスケジュールとかこんなことをお願いしたいんですけどって言われた時にああじゃあって言ってパッてついねその人のために開けちゃうとかやっぱりこうどこか自分のことを後回ししちゃうっていうのがまあもう癖なんですよね。でそれがいい面もあるんだけどもでもまあ月に1回ぐらいはね例えばこの日は自分のための日なんでって言えるようになれたらいいななんてことがこの馬年の抱負。急に馬年とか言ったけど
日の絵馬だからね
あ、日の絵馬ですか。
確か多分そうだよ来年。
あら、
あ来年じゃない
今年
今年
今年ですよ
今年。
え、日の絵馬、うん、ちょっとそんなこと言ってる場合じゃないから皆さん子供どんどん産んでくださいねって言ってこれをピンとこない人はもう若い世代ですよね。
そうだね。日の絵馬は少なくなっちゃうんだもんね、
うん、なんかなんでしょうその年に生まれた子はあまり幸せならないとかいう迷信がね、
うん、なんかそんなのがあってね、
日の絵馬ってことは60年に1回の
そう。でもなんかこう物事をやるとか、うん、仕事とかねそういう意味ではもう天かけるらしいよ
馬だからね、
うん、
なるほどね、
うんうんうん、いい年みたいよ。
いやでも全然ねそんなこと気にしてるもうご時世じゃないですから
そう、ね、
もうどんどんね少子化に抗って産んでいただきたいと思いますけども、うん、そうなんですね、うん、日の絵馬じゃあ60年前っていうことは、うん、1966年がそうだったんですね、
う
ん、
そうそう多分そう。
あの頃かあの頃って僕生まれてないんですけど生まれてはないんですけどあれ妙優さんは
私生まれてるのの2個下でしょ。
あ、うん、弟さんぐらいの
そうそうそうだちょうど少なかったのよ。
あそうなんですね、うん、
日の絵馬で子供が少なくて、うんうん、クラスが1個減ってるとか、うんうん、なんかそんなようなのを覚えてるよ。
妙優さんの年代だと、うん、まあ一人っ子は割と少なめで、
ね、
まあ三人兄弟とかが割と
二人
三人が当たり前みたいな世代ですよね。
大体そんなもん。一、うん、人っ子はやっぱりちょっとまだ珍しかったかな。一、
うんうん、
人っ子なんだみたいな感じはあった。
うん、なるほどね。うん、
でも二人三人に減ってたのよね。
やっぱそうですよね。
この前はさ、
4人とか5人とか
さ、もうと多いじゃない。うちの父とか母とかなんかがみんなそうだからね、4人だ5人だだから。
あで、うん、今最近ね、今このつい先月先々月ぐらいにお会いしたお友達の方が、うん、まあとある一般社団法人をやりたいって言って、一般社団法人子だくさんの会みたいなのをやりたい、
一般社団法人
もうちゃんとそれを活動にしていこうみたいな方がいらっしゃいまして、うん、でそれを その集まりがあったよって写真見せてくれたんですよ。その主だったメンバー集まりましたって言って、みんなでイエーイって集まってるんですけど、うん、その時にピースじゃなくて、みんななんかこういう指とか、うん、こういう指をしてるんですよ。で、それ何ですかって言ったら、自分の子供の数をみんな指で表してますとか言って、
4とか5とか、
そう、ピースして、すごいな、この方々もいるのでですね、日の絵、
そうね、
そういうなんてことが、うん、あったんですね。
そう ね, ね、あったあった。だからまだそういうことを気にする年代だったんだろうね、うんうんうん、私たちの、まあ、あの両親の世代だけどね。
今の大学生とかに日の絵馬がって言ってもピンとこない人が多いと思います ね,、う
ん、ね、気にしないんじゃないかな、
うんうんうん、そうですね、まあ、そんな馬年だからこそね、走り抜ける、またベタなこと言っちゃったけど、うん、走り抜けつつもですね、でもちゃんと厩舎でね、うん、お水を飲んで人参を食べるって、今走りながら人参食ってるような、
あ、そっか、
そういう生活なので、
うん、ちゃんとね、
ちゃんと止まって
人参を食べると、
そう、足を休めて、うん、なんなら横になってね、
うん、いいね、
まあ、僕馬年、羊年なんでね、正確に言うと、うん、馬じゃないんですけどね、再来年年男でございますけども、
羊なんだね、
はい、羊なんです、メーメーズなんですね、
メーメーズ、
ヤギ座の羊年っていうわけわからない、ちょっと紛らわしい、メーメーズ
だね、
うん、お羊座で羊年ならすごい分かりやすいんですけど、うん、微妙にこう違う、ヤギ座の羊年、ちょっと近いんだけどみたいな、そんなメイメイズの私でございましたが、まあ、馬年はね、頑張って走り抜けようと、
そう、うちね、子供がね、2人とも羊、
あ、
でお嫁さんも羊、
じゃあ私と同じ周期の、
そう、
あ、というか同い年かな、もしかすると、
ワンクール違うか、
ワンクール違うか、一つ下の羊年、そうそうそうそう、あ、そうですか、そう、
だから羊なのよ、それで、あの、うち牧場だよねとか言って笑ってて、まあ、亡き夫が牛だったもんだから、もうまるで牧場だった、
牛と羊ばかりと、
それで孫が生まれて鳥
また牧場じゃないですか、ま
あ、それで私牧場主だよね、一人で、
酪農一家ですね、
酪農一家だよ、
あ、そうですか、まあ、そんな2026年でございますが、妙憂さんは抱負
ね、
いかがですか。
そうね、私ね、スクヨっていうあの占いがあるんだけど、これはあの空海さんが、密教を持ってきた時に一緒に持ってきた救養経というお経から出ている、うん、あの星読みの、ものなんだけれども、まあ、一応密教に足突っ込んでるから、それで見るとね、あの去年が、うん、去年が私の業の年だったんですよ。
業とは漢字で、うん、行と書いて業、
そう、行と書いて業、
うんうん、
つまりこう今までやってきたことのやり残したことっていうのがどさっと出てきて、
うん、
でそれをあの解決すべく、やり残しのないようにやるべく四苦八苦する年だったのね、
うんうん、
去年が、
うんうんうん、
で今年はその業が明けて、宿用的には新しいターンに入る、
うん
うん、で結局これまでのその業の去年準備したこととか種をまいたこととかがうわーっとあの芽が出るという星回りに入るので、
うん、
まあ、それをあのお馬さんにくお、食べられて、
うん、
身をならせるまで、
うん、
まあ、さらに今年はあの走ろうかなと思ってるところですよ。だからなんていうの、さっき厩舎でねちゃんと休んで人参食べなきゃっていうの もちろんそうだよと思ったんだけど、まあ、今年私的にはもう厩舎の門を閉じ、
ほう、
ね、あの常に人参は走り続ける、そんな年になるのかなと。
素晴らしい、
思っています。
うん、うん、いいですね。なんか去年はいわゆるこう貯めてきた期間、
貯
めたものをちょっとまたなんていう、一つ解決したというか、なんというか、
もうね、ほでは、うん、できないことばっかりにあった気がする去年。だからもう方法を変えて新しいこうフェーズにどんどん移っていかないと、
うん、
っていうのが去年だった。その準備をした。
なるほど。
で準備が本当にうまい具合に完了したんで、
うん、
今年、まあ、どんどんとい
いですね、
分けていきます、
うん、今年はそういうサイクルのところなんですね、うん、なんかね結構海外に行くタイミングも多いというのもあったりして、うんうん、何かまたそこから生まれるかなと思いますし、
うん、
やはりね、こうそういう外に出ていくとか新しい人と出会う、うん、新しい行動をするって、もういかに展開が起きるかってことを僕も痛感したので去年、うんうん、この人と出会っただけでとか、うん、この人ちょっと名刺交換しただけでこうなったと結構あるんですよ。
演技だよね。 そう、寄って起こるからね、縁起っていうのはね、うん、
あ、寄って起こると書いて、
そう、縁起なんだよ。
縁度はそうか、寄る、うんうんうん、
だからだどなたかと会ったことによって起こってくるわけだよね。でも自分がその踏み出したことによって起こるものもあれば、まあでも全部が寄って起こる縁起なんだ、
うんうんうんうん、本当にそうですね。これも縁だねなんて、本当にそこはね軽々しく言ってるけど、うんうん、寄って起こることなんだ。なるほど、
そうなんですよ、うん、皆さんはどうだろうね、新年をお迎えになって聞いてくださってる、うんうん、皆様方ね、どんな一年だって思ってるのかな、
うん、当たり前ですけど、どんな文化どんな宗教でも、うん、やっぱ新年って何か節目としてちゃんと重んじるじゃないですか、うんうん、まああんまりキリスト教だとそんなイメージはないんですけどね、まあクリスマスはちゃんと、
ね、そうだね、
まあ、近いからかな、うん、ちょっと間詰まってるからなのか、うん、ニューイヤーはねそんなに重くしてないけど、うん、やっぱお寺はねちゃんと新年はきちっとって、ね、どのお寺も例外なくですよね、うんうんうんうん、だからそこは昔からねもう当たり前にあったことなんでしょうけど、うん、うんうんうん、なるほどね。皆さんのだから抱負、うん、なんかもねぜひこうちょっと送っていただいてですね、うん、間に合ったらこう2月ぐらいにご紹介できるかもしれませんのでね、うん、ちょっといろいろ収録の都合がありましてね、サイクルがあるんですけど、うん、そうぜひそこをお寄せいただきたいなと思いますし、さっきめよりさんがこう、
うんうん、
あ僕は聞いててあそうだったんだって、うん、やっぱりこう外から見てるとそんなにわからないんですけど、
うんうん、
5の年でした、
5の年でした、
漢字1文字で書けるんですね、うん、5の年でした、うん、そうか。でもまあ種をまいて、うん、急に花が咲くもんでもないのが当たり前なんで、
そうそうそうそう、
やっぱ年によってね、うん、今年はこういう年、うん、今年はこうって位置づけがあるんでしょうね、
うんうん、あるんだと思う、
うんうん、なんかそういう意味で言うと、うん、去年はまあちょっとその前の年とかで貯めたものとかが少しずつポコポコポコポコ芽吹いた年でもあったなって僕は思って、うん、だから忙しくなったなっていうのもあって、うん、
でも今年はさらにな
んですけど、うん、ただ物理的になんかわかんないけど急に朝起きたら膝痛いみたいなことが起きるようになって、うん、あこれはねあかんわって、特になんか激しい運動してないのにあれちょっと膝痛いぞみたいなあれこれはもう加齢かしらみたいな、そういうことも起きるから
そう、ね、
ちょっと本当に休めなきゃなという時もあるんですよ。本当
そうだよ、それはね、うん、体からのねサインだよね、
そうサイン、
メッセージ。
そうなんです、
うん、
だから去年賢くなったなと思うのは、あちょっと無理せず今日は寝ますみたいな選択を ね当たり前のことなんですけど、うん、できるようになったな、
はい、
大人になったな、
大人になった、ね、
大人と書いてかっこおじさんと読むのか
、
ね、大人になったなって思わせていただいておりますけれども、まあ、皆さんもねまだ寒い時期でございますので、
うん、
あの無理をせずですね、まだまだ多分インフルとかまだね頑張ってらっしゃる、うん、インフルさんが頑張ってらっしゃるかもしれませんので、
うんう
ん、はい、ぜひこのポッドキャストもね今年も平常運転で参りたい、まあ、何しろですよ去年ね、
うん、
一番大きかったその収穫といったらあれですけども、うん、それは去年1年これが続いたことですから、
本当に ね、
いろんな方に聞いてるよとか、
うん、
お声掛けいただいて、
うん、ありがたい、
始めた時に100回は続けるぞと言った、
うん、
それが折り返したということは一番大きかったんじゃないかなと、うんうん、
はい、
思いますので、平常運転で今年も参りたいと思います。
は
とぐみホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のお便りフォームからぜひ、もう本当に何気ないことでも大丈夫です。2026年の抱負であるとか、2025年はこうだったわみたいなものとか、昭和100と1年、昭和新元年に、昭和って昭和新元年にやりたいこと、まあそれが抱負というのかな、などなどね、気軽にお寄せいただければと思っております、
うん、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするハトグミホームルームでした。 ライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.